kuru pere yang ita kang awa kuhum sa kura jira arang kin kamui ma ushiri ka ayai koshi ne
iran からっておはようございます。2013年6月9日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第146回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日のニブタニの様子ですけれども、外では、エゾハルゼミがミンミンミンか分かりませんが、かなり騒がしく鳴いております。そして今日はですね、地元のニブタニ小学校の運動会です。天気はとても良くて運動会日和です。この小学校の運動会はニブタニ自治会ニブタニ保育所との、連合運動会ということで、村の一つの大きな行事になっております。アイヌ語で6月はシマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは5月13日付北海道新聞記者の視点のコーナーからです。北大のアイヌ民族遺骨収集経緯再度検証をと題された報道センター細川慎也さんの記事です。北大は医学部がかつて研究目的で収集したアイヌ民族の遺骨が新たに85体見つかったなどとする調査報告書をまとめた。遺骨のずさんな管理を放置していた責任が問われるのは言うまでもないが、収集の経緯について遺族らの同意を得た上での正当なものだったか、十分な証拠がないのに問題はなかったと結論付けた点にも疑問が残る。アイヌ民族が差別された時代背景に踏み込んだ上で、さらに詳しい検証が必要だ。今年3月末の北大の記者会見、三上隆副学長の言葉に違和感を覚えた。3年前に調査を始めたきっかけを、2008年に国会がアイヌ民族を先住民族と認める決議を行い、社会的関心が高まったと説明したからだ。2007年に国連の先住民族の権利宣言で遺骨の返還を求める権利が明記された背景はあるが、遺骨の尊厳が守られるのはそれ以前の問題で、北大の遺骨管理のずさんさは以前から指摘されていた。報告書によれば、北大が遺骨の収集を行ったのは1931年から72年と長年に及ぶ。アイヌ民族の人類学的な研究などが目的で、当時の医学部教授らが道内各地の墓地から発掘収集した。北大は84年に納骨堂を作って供養しているが、遺骨を1体ずつ確認する作業は今回が初めてだ。その結果、85体の遺骨が新たに見つかり、計1014体が保管されていることが判明した。同じ箱に複数の頭蓋骨が入っていたり、戦死時代の遺骨として扱われていたりしていた。分類が難しい四肢骨も数百体分に上る。医学部はこうした事実を少なくとも6年前に把握していたが放置していたといい、今回の調査は一歩前進といえる。しかし遺骨収集の経緯について、北大が盗掘などの違法性や問題はなかったと結論付けたのはあまりに安易だろう。北大は根拠として、初期の中心的人物だった児玉作左衛門医学部教授が墓地の発掘後に警察の取り調べを受けたが、結果的に罪に問われていない事例などを示した。 一方報告書はアイヌ民族の老女が現場で不平を言う場面があったとも記し、発掘経緯が不明なケースも多い。学問の暴力、アイヌ墓地はなぜ暴かれたかの著者がある植木哲也、苫小牧駒沢大教授は、国家的プロジェクトとして予算がついた研究もあった。差別で弱い立場にあったアイヌ民族が遺骨発掘に脳を貫ける立場だったとは思えず、北大はそうした時代背景に立って検証するべきだと指摘する。遺骨の問題は北大だけにとどまらない。文部科学省は先月、北大を含む全国11大学が計1600体以上を保管しているとの調査結果を明らかにした。国は遺族らへ返還できない場合、胆振館内白老町に整備する象徴空間に集約する考えだが、アイヌ関係者からは安易な集約は大学の責任を曖昧にしてしまうとの懸念の声も上がる。アイヌ民族は本来墓参りの習慣がなく、墓地に近づくことさえなかったという。そうした世界観にも敬意を払わなければ問題は見えない。本日2つ目の記事は朝日新聞5月21日付の記事より、アイヌ民族の心世界に発信、故茅野茂さんの絵本3冊目英訳。アイヌ民族の心を世界に発信しようと翻訳出版活動に取り組む道内の英語教師らのグループ、プロジェクトウェペケレが、ビラトリ町の二豚にアイヌ資料館館長だった故茅野茂さんの絵本、小峰書店館の風の神とおきくるみの英語版を完成させた。グループ代表で函館ラサール学園の英語教師ピーター・ハウレットさん、翻訳を担当した名寄市の道北クリスチャンセンター館長のロバート・ウィットマーさん、札幌市の少数民族懇談会顧問で元英語教師の大脇則義さんらが20日道庁二豚の茅野さん宅を訪れ、妻玲子さんに英語版の絵本を手渡した。ハウレットさんらは自然との共生、話し合いを通じての和解などアイヌ民族の考え方と豊かな文化を海外に発信しようと1999年にグループを立ち上げて活動してきた。同グループが手掛けた故茅野茂作品の英訳本の出版はこれが3冊目になる。風の神とおきくるみは故茅野茂さんのアイヌの民話絵本シリーズ3部作の一つで、アイヌの神々が織りなす神秘的な物語。3部作の絵を描いた故佐藤博之画伯から寄贈されていた絵本の原画を玲子さんから借り受けて本作りを進めていた。玲子さんは大変いい本ができて嬉しいと笑顔で話し、ハウレットさんは多くの人にアイヌ民族の心を知ってほしい、3部作の他の2作品も翻訳してぜひ出版したいと話した。アイヌ文化振興研究推進機構の助成を受けて250冊を作り、関係団体などに寄贈、さらに約2000冊を作って国内外で販売、道内の書店にも並ぶ予定という。英語版は朗読とアイヌ音楽が入った CD 付きで2400円、問い合わせは RIC 出版、電話番号は 03-3788-9201 へ。3つ目の記事は5月29日付北海道新聞より、ビラトリのアイヌ語講師関根さん夫妻、ニュージーランド訪問を報告。マオリに学んだ伝統継承、若者に伝える努力必要。ビラトリ町二豚にでアイヌ語教室の講師をする関根健二さん、牧さん夫妻が1月下旬から1ヶ月間ニュージーランドに滞在し、先住民族マオリの歴史と文化を学んだ。その報告会が5月26日二豚にアイヌ文化博物館で開かれ、町民ら約40人が体験談に耳を傾けた。研修は首都圏や札幌のアイヌ民族らで作るアオテアロアアイヌモシリ交流プログラム実行委員会が主催。関根さん夫妻は他の参加者とともにウェリントンなどに滞在、マオリ語教育を先進的に進める小学校や大学を訪ねたほか、民族の伝統儀式にも参加した。報告会では写真を使いながら現地の様子を説明。マオリ語専門のテレビ局があり、 アニメの吹き替え版やスポーツの実況がマオリ語で行われていたことに触れて、普段からマオリ語を耳にする環境が整っており、一般人の中にも言葉が浸透していると話した。マオリ語を若者世代に伝えていく学校の取り組みも紹介し、アイヌ語も若者に伝えていく努力が必要と語った。4つ目の記事は5月31日付北海道新聞トマニチ博物誌より茅野史郎さんの回、火を起こす便利道具マイギリです。今から200から300年前の暮らしでも最低限必要なものは住居、食料、衣服、水と火であると思う。火はアイヌ語でアペ、またはアペフチカムイという。アペは火、フチは老女、カムイは神と語源分解をすることができ、火の神は女神であることがわかる。火はアイヌ民族にとって、いや人類にとっても、暖を取ったり煮炊きをする際には欠くことのできない大切なものだ。したがって昔からアイヌ民族は火の取り扱いには慎重を期していた。火の扱いを誤り火事を出したり、夏の夜間にアペウナ、火を埋めるをして、一家の主婦が種火を絶やしてしまうことは恥とされ、アペウナの際は空気穴を作り種火を絶やしてはいけない。かつて鹿や熊などの獲物を狩るとき、あるいは海や川で漁をするときなど、狩り小屋を建てて寝泊まりをする場合があったが、このときは新たに火を起こさなければならない。火打ち石と火打ち金があれば、火花から燃えやすいものへ火を移し、簡単に火を起こすことができる。火打ち石と火打ち金で起こす場合は、その小さな火を、ちきさに、春にれの髄がある根を乾燥させたものをストローのように使って、吸いながら他の燃えるものに移し、大きな炎とする。その炎で火を起こすことができる。しかし、火打ち石が普及する以前は、この前切りで火を起こしていたに違いない。当館に収蔵されている前切りは2組あるが、それらは復元したものであり、実際に生活の中で使われてきたものではない。20年ほど前に、父、茅野茂と2人でこの前切りを使って火起こしをしたことがある。二豚にアイヌ語教室の会場として使っている、私立二豚に子ども図書館の中であった。縦7センチ、横20センチ、厚さ1センチくらいの杉板へ、丸伸びで丸く穴を削り、その穴へ前切りの先端を押し当てて回転させると、すぐに煙が出てきて火種を取ることができる。私も実際にこの前切りを回転させてみたが、回転させるときには、弾み車のおかげで、左回りと右回りというように、先端が交互に回転する。コツさえつかめば、大きな力やそれほどの労力も要せず、簡単に煙を出すことができた。あとは、台木と霧の先端との摩擦で出る煙のところへ、燃えやすい綿、あるいは猿の腰掛けを焼き炭にさせたものなどを使い、火種を取るのだ。前切りは便利な道具であったに違いない。本日最後の記事は、6月8日付北海道新聞潮騒のコーナーより、伝統音楽伝統舞踊を楽しんで、アイヌ民族の伝統的な音楽や地元の高校生の元気な演奏を聞いてほしい。北海道アイヌ協会ビラ取り支部の青年部長を務める貝沢正幸さんは、6月22日午後4時から町内の二豚に生活館で開く音楽祭、ウレクレク風の谷の響きを PR する。同祭は音楽を通じて町内外の人たちと交流を広げようと貝沢さんの呼びかけで始まり、今年で3年目。道内で伝統舞踊の伝承活動をするアイヌサニケやビラトリ高校生のバンドなどが出演する。ライブ前の午後2時からはアイヌ民族の子ども遊び体験コーナーを開設、文様の切り絵や笛作りができる。貝沢さんは友達や家族で楽しんでもらいたいと話す。入場は無料です。以上が本日のニュースでしたが、シロさんコメントをお願いします。
はい、先ほどですね、マオリに学んだ伝統継承ということで、関根さんご夫妻が、1月の末から2月の末にかけて1ヶ月間近く交流をしてきました。してその報告会が、町立の博物館に隣接されている伝統的な家屋チセの中で行われたんですけども、私もその報告会行ってきました。夫婦とあと娘のマヤちゃん3人で 1ヶ月近く学んできたんですけども、とても収穫があったというふうに言ってましたし、アイヌ語の伝承はやっぱりやらなきゃいけないというふうに関根真紀さんが言ってましたんで、今後大いに期待できるなと思っています。以上です。
ありがとうございました。担当は仙石裕子でした。